ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、産業部門は一貫してインドネシアの輸出数の主な貢献者。マノジ・コマル大使はインドネシアの G20 議長、国交のテーマは団結を強調したと発言。最初のニュースです。アグスク・ミバン・カルタ・サスミタ公共大臣は、産業輸出数の最も支配的な貢献は2022年の第一四半期に661.4 億アメリカドルで得た国の総輸出数額の 76.37% であると述べました。アグス・グミバン大臣は火曜日のジャカルタでの声明で、WHO 確実な世界経済状況、特にパンデミックとロシアとウクライナの間の戦争の影響の中で、産業部門が依然として国の輸出価値の達成における最大の貢献者であると強調しました。同志は加工産業の輸出実績は2022年1月から3月の505億2000万アメリカドルに達し、前年同期の389億5000万アメリカドルに比べて 29.68% 増加したと付け加えました。在インドネシアのインド大使マノジ・クマル・バルティ氏は、20カ国の主要世界経済グループのフォーラムでのインドネシア議長国のテーマ、共に回復し、より強く回復するが、団結を強く強調していると述べました。マノジ・クマル大使は火曜日にジャカルタのアンタラ通信社に対し、一緒に回復し、より強く回復するというテーマは、COVID-19 パンデミック後の回復を加速するために、すべての国、政府、コミュニティ、機関の団結を強調したと説明しました。彼によると、インドネシアの G20 議長国のテーマは、現在の世界的なニーズに沿ったものです。これは世界経済の焦点がパンデミックへの複合的な対応を加速することに、その役割を果たしていることを明確に示しているとのことです。海事水産省は、さまざまな地域に広くマングローブを植えることで、その価値が持続可能である水海生態系の可能性を維持できるため、これらの地域の経済成長を支援できると述べました。サクティ・ワユトランゴの海洋水産大臣は、火曜日ジャカルタでの発表で、海事水産省はインドネシアのブルーエコノミー開発の実施として、マングローブを含む保護地域を集中的に修復し拡大していると述べました。彼は マングローブは他の植物の5倍の炭素を吸収して貯蔵できると考えられている一種の海洋植物であると付け加えました。過去2年間で海事水産庁は 138.92 ヘクタールの面積をカバーし、438人の労働力を巻き込み、マングローブ伐採集中メカニズムを通じてマングローブ地域を修復してきました。台湾の保健当局は火曜日に、新規大地の2歳の幼児いじめのCOVID-19による死亡報告しました。通信社間によると、 COVID-19 のパンデミックが始まった以来、新規大地の幼児が子供の最初の死者になりました。病院は4月8日木曜日以降、 ICU で治療をし、 COVID-19 陽性の少年を支援するため懸命に手を尽くしたと主張しました。しかし、 COVID-19 感染による敗血症による脳幹動炎のため、子供の命は救われませんでした。トルコのレジプ・タイプ・エルドアン大統領は、イスラエルのアイザック・ヘルソーク大統領に非常に失望したことを明らかにしました。エルドアン大統領は、ラマダの月の間に多くのパレスチナ人がヨルダン川西岸とアルアクサモスクの敷地内で負傷し、さらに殺害されたことに深く失望しました。4月20日水曜日にロイター通信社が報告したように、エルドアン大統領とヘルツォーク大統領は電話で会談し、彼らは過激派グループと攻撃を実行したイスラエル警察について話し合いました。エルドアン大統領は、アルアクサ・モスクへの攻撃はガザ地区にまで及んだと述べました。彼はその失望をヘルツォーク大統領に伝えました。これでニュースを終わります。
皆さん、コメントです。今日は、台湾はロシアとウクライナの軍事的 拡大を減らすための選択肢についてお伝えします。ウクライナは再びロシアと対立しています。実際最新のニュースに基づいて、ロシアはロシアとウクライナの国境近くで軍隊を追加しています。これにより多くの政党はロシアが容易に侵略を開始するのではないかと心配しました。ロイター通信社は米国とその同盟国が両国の国境に軍隊と砲弾を配備したロシアに対して脅威を与え続けていると報告しました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科すと脅迫することに加えて、米国はウクライナの防衛システムを強化するためにジャベリンの対戦車ミサイル発射装備、その他の軍事ハードウェアを含む多くの武器を送りました。ロシアのウラディミル・プーチン大統領に制裁を科す可能性は、クレムリンが実際にその軍隊をウクライナの領土に移動させた場合、1月29日火曜日にホワイトハウスの記者にジョー・バイデン米国大統領によって伝えられました。ロシアとウクライナの間の緊張の本当の原因は何ですか？アルジャジーラが報告したように、過去にはウクライナ人、ロシア人、ベラルーシ人はほぼ1200年前にドニエプル川のほとりで生まれました。しかしロシアとウクライナは言語的、歴史的、政治的に異なります。ロシアのウラディミル・プーチン大統領は、ロシアとウクライナはロシア文明の一部であると繰り返し主張しています。しかしウクライナはその主張を拒否しました。実際ウクライナはロシアの覇権を拒否したことで、2005年と2014年に2つの革命を実行しました。この事件のためにウクライナは欧州連合と NATO に参加する方法を探しています。 NATO の同盟国に対し、ロシアとウクライナの国境を現状についての立場を共有するよう呼びかけます。イギリスのボリス・ジョンソン首相とフランスのエマヌエル・マクロン大統領は、ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の要請を受けて、フランス、ドイツ、ロシア、ウクライナの4カ国が直ちに交渉を開始できるように、プーチン大統領との対話を開くよう求めました。しかし NATO のリーダーとしての米国は、2つの戦争国の間に平和を生み出す上で依然として支援的な役割を果たすべきです。対話外交は戦争、犯罪と人権侵害を引き起こす可能性のある経済的、政治的、戦略的の両方で、両当事者に大きな影響を与えるさらなる軍事的エスカレーションを予測する上での主な選択でなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年2月24日ナチ党が設立されたことから始めます。ナチ党として知られているドイツの国民社会主義労働党は、かつてドイツに存在していた政党でした。ナチスのイデオロギーは、ドイツ人の人種的純潔さを強調しました。このイデオロギーを実行するために、ナチスは600万人のユダヤ人とジプシー、同性愛者、障害者およびその性的を含む500万人の他の人々を組織的に殺害しました。権力を拡大するために使用された暴力的な手段は その後、ヨーロッパで第二次世界大戦の勃発を引き起こしました。次に1946年2月24日、フアン・ペロンがアルゼンチンの大統領に選出されたことについてです。1946年2月24日、フアン・ドミンゴ・ペロンはアルゼンチンの大統領に選出されました。1943年、兵士としてペロンはクーデターに参加し、当時の政府を転覆させました。1944年に彼は副大統領と戦争大臣に任命されました。1年後、彼は任務を解かれ投獄されました。しかし、彼を支えた労働者と労働者の協力でペロンはすぐに解放されました。最後に、1955年2月24日、スティーブ・ジョブズの誕生についてお伝えします。スティーブ・ジョブズは、マッキントッシュ、iPod、iPhone、iPad、デバイスを通じて、コンピューター、音楽、モバイル通信、業界に革命をもたらした重要人物です。彼は1955年2月24日に、カリフォルニア州サンフランシスコで生まれました。1976年、ジョブズと彼のコンピューターエンジニアの友人であるスティフェン・ウォズニアはカリフォルニア州アルトスにあるジョブズの両親が所有するガレッジにアップルコンピューターを設立しました。1970年、ジョブズとウォズニアは最初の人気のあるパーソナルコンピューターとなったアップルを発売しました。20代半ばの若い頃、ジョブズは億万長者になりました。スティーブ・ジョブズは2011年10月5日に56歳で病気のために亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Bye.
インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。 Voice of
Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は BMKG は安全な海の規制をサポートするために外助気象情報システムを導入することについてお伝えします。気象気候地球物理庁または BMKG は、特に海上輸送のための海上気象情報システム、すなわちインドネシア海路予報 BMKG を導入しました。この情報システムは1443年イスラム暦のイードルフィトリ祭日の規制を悪天候の影響から守るように海上輸送の安全を目的としています。気象気候地球物理庁エコプラスティオ氏は、月曜日ジャカルタで、気象気候地球物理庁のイナマルフェストは、輸送関係者は素早く簡単にアクセスできる影響ベースの海上気象情報を簡単に取得できます。ユーザーまたは船長は、情報システムの3つの主要機能にアクセスできます。これらの機能には、影響ベースの海上気象情報システム、公開気象ルート弁証、および航空推奨文書が含まれます。影響に基づく海上気象情報システム機能では、ユーザーまたは、船長は、コロナ波、海流、WHO などの影響に基づく海上気象情報を知りながら、自動的に検索される航路を計画することができます。さらにユーザーは、ユーザーの船の潮と船が出航するときの海の天候の影響に基づいて、船の安全スコアの値を自動的に知ることもできます。さらに海上気象ルート文章機能では、ユーザーは BMKG のインナーマルフェストを介して、ソフトコピーの形式で航路の気象情報文章を自動的に取得できます。この文書には、航海中の天気予報、出発後の天気予報、到着後の天気予報が含まれています。一方、セリング推奨文書機能では、計画された航路が安全かどうかをユーザーが自動的に確認できます。この情報は、海上天候が航路に与える影響とユーザーの船の使用に基づいて取得されます。計画されたルートが安全な場合、ユーザーは BMKG のインナーマルフェストを介してセーリング推奨文書を自動的にダウンロードできます。しかし、計画ルートが安全でない場合は、セーリング推奨状は発行されません。さらに、ユーザーは計画されたルートが安全に航行できないという情報も取得できます。これでインドネシア語を終わります。
Lihatlah diriku mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地マスジッドクレンテン、意味はクレンテンモスクをご紹介します。今回のラマダン断食月では、中部ジャワ州のサラティガ市にある一つのユニークなモスクへの宗教観光にご参加ください。その名前はクレンテンモスクです。建物の面積は約300平方メートルで赤で締まられています。建物の装飾品や付属品は中国人が崇拝する寺院のように見えます。しかし、クレンテンモスクまたはマステンと書かれた看板はイスラム教徒の崇拝に使用されている建物を示しています。場所自体は白目的地区、ドゥーク村サラティガ市アビオス通りにあります。マステンは2005年に聖地メッカから戻った後、ユスフ・ヒダヤトロシーによって建てられました。ユスフ・ヒダヤトロシーはイスラム教に改宗した中国人です。当初この建物はウィスマ・マジェリス・タクリム・ヒダヤトローと名付けられていましたが、住民は発音しやすくするためにマスネンと呼んでいました。ユスフ・ヒダヤトロー氏が亡くなった後、2020年の終わりにチョリ島の兄弟またはこの寺院のモスクのマネージャーアグス・アフマッが寺院のモスクのある1700平方メートルの土地を購入しました。これまでのモスクはその独特の形を維持することで今でも力強く立っています。このモスクはサラティガ市に尊敬した文化変容、つまり関与を形作っています。現在の国の土地もエンパワーメントと教育のために開発されています。そして クレンテンモスクのほかに情報技術に基づくイスラム寄宿学校のために計画されたいる建物の建設が行われています。救急活動もここで行われます。特に今月のラマダンではタラウィ、一緒にイフタル、コランの朗読などの活動もたくさん聞かれます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Mau yang lain, hanya dia yang
なんと皆さん音楽の広場です。今日は1990年代にヒットしたインドネシアのボーイバンドの一つであるクボイの曲についてお伝えします。1991年に結成されたボーイバンドは最初のシングルカタカンラのリリース以来知られるようになりました。この曲はガールフレンドに自分の悩みを教えてほしいという男の物語です。しかし男性によると彼は本物の愛情と愛情を持っているので落ち着きを感じる必要はないはずです。コボイという名前はカバーボーイという略語に由来しています。メンバー全員が10代の雑誌の表紙の男性モデルであるためこの名前が作られました。彼らはアリ・ムスタファ、ギルバート・バティルフ・フェリー、そしてポンチョ・ボーノです。次はカタカナの曲聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日は国際書類美術展をご紹介します。様々な国から102人も芸術家が2022年4月15日から22日まで北ジャカルタのジャカルタイスラムセンターまたは JIC でのご覧の力をテーマにした現代書類展を盛り上げます。ノキアのバーチャルオープニングにはジャカルタ特別州知事のアニス・パスウェダン氏が出席しました。アニス州知事はこのノキアがジャカルタの宗教環境と視覚リテラシーの魅力になることを望んでいます。その際彼は書道はイスラムのシンボルを含む芸術だと述べました。書道の芸術は通常クーランド歌と預言者ムハマドのスンナから引用されています。彼の希望はそれが全てのスンナを模倣して実行することを思い出されるものとして役立ち、すべての人の信心深さを高めることができることです。ノキア委員長の M.R. フシュクル氏は71年の出展者がインドネシアから参加しており、残りの31年はインド、マレーシア、イラン、チュニジア、バングラデシュ、エジプト、イラク、米国、イギリスを含む25カ国から参加していると説明しました。展覧会では多くの書道作品が展示されました。ジョコ・ウィドル大統領とハビブ・リジェク・シハブのキャラクターの形での書道があります。さらにプラボ・ボスビアント国防大臣、Facebook の創設者マーク・ザッカバック氏、デリコル・ブジェル氏などの人物の絵もあります。アルフィクルによるとパネビクの際にこの書道展がオンラインで開催されたため JIC で書道展がオフラインで開催されるのはこれが初めてです。委員会はこの活動を行うことによりジャカルタがイスラム書道芸術の中心地になることを望んでいます。午前9時から午後9時まで JIC でのノキアをライブで見ることができるほか、国民は rai.web.id サイトからオンラインでのノキアを見ることができます。国際現代書類展はイスラム研究開発センターまたはジャカルタイスラムセンター JIC によって開催されます。このイベントはコラの力をテーマにしたとの一連の活動のオープニングです。アルフィシュクル氏によると既存の作品を発表することでこのテーマを通じてイスラム教徒はテキストのリテラシーを特別な方法で埋めるだけでは不十分であることに気づくことができます。視覚リテラシー特に芸術を使用する宗教・布教では重要です。 一方、ジャカルタイスラム研究開発センターのムハマツキ所長は、この活動はイチラのコーラの構成に残したことを記念する日の計画の最初の部分だと述べました。将来的には JIC が主催する他の多くの活動があります。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Whoa! lewat malaikat cinta.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はチャンドラ・ダルスマンが歌われる曲を紹介します。チャンドラ・ナゾルディン・ダルスマンというフルネームの歌手は、ミュージシャン、ピアニスト、ソングライターとしても知られています。彼のヒット曲の一つ、カオ、意味はあなたは、アルバムにインダーニャスピー含まれています。この曲はインドネシアのローリングストーン氏が編集した150のベストインドネシア曲のリストに含まれています。リストには史上最高のインドネシアの曲が含まれています。カオという曲は1990年代にポピュラー音楽グループであるブンロンが歌われました。それではチャンドラ・ダルスマンが歌うカオ、意味はあなたです。どうぞお楽しみください。
Kau sudutkan hatiku menerawang jauh.Menembus ke dalam Kau bangkitkan gairahku Hasratku menggapai Harapan bersama Oh, penyesalan kini Tiada arti lagi Ku sadari semua yang terjadiMaafkan diriku yang tak mungkin akan menghalangkan hati insan yang ada telah lama bersamaku tetapkan titianku bersama kasihku tertuju bersatuBersama alunan irama seia sekata Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini telah terpadu janjiJadi pertemuan dengan seorang